エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ゆうじです。
さてさて、
はい、
ゴールデンウィーク終わりまして、もう7月まで連休がない昨今でございますけれども、最近いかがお過ごしですか？
なんかその連休ってのはこうな、平準化するみたいな方がいいんじゃないのかね。
なんかあれですよね、月曜日を増やしましたよね。
そうそう、でもそれによって良くなったのかな。なんか全部平準化すると実は週休3日になるみたいなさ。
そこまではないね。
いかなかったのか。
まあね、だから有給とかちゃんとみんな使えてればそんなに困んないんでしょうけどね。
ああ、そうそうね。まあじゃあそういう、なんですか、6月は確かによくなんか言われることか。
そうです。
なんか、梅雨なのに休みがないみたいな、まあ、梅雨、まあ休んでもしょうがないのかもしれないけど、なんとなく確かに気分はね、落ちますね、6月はね。
その、ゴールデンウィークの後ってこともあって、結構落ち込みますよね。
うん、そうそうそう。
だから、鳴らし運転が必要ですよ。
6月にサンバやった方がいいよ、多分。盛り上がるために。
気分を上げるイベントをね。
そうそうそう。
そうだよ。だから、ゴールデンウィーク、夏休み、で、その後ハロウィン、クリスマスみたいになるじゃないですか。
その間がさ。
間がないわけですよね。
雨でも大丈夫なやつ。
ああ。
水着で雨の中みたいなさ。
プレ七夕が必要です。
そうそうそう、うん。練り歩くんだって。
アジサイ見るくらいじゃちょっとね。
ダメだよ。そんな、しんみりしてどうすんだみたいな。
ああ、なるほど。もっと上げないと。
アジサイで、胸を隠すみたいな、そういう。そういう祭りにした方がいいんじゃないか。
風情のあるサンバをね。
下品なのかどうなのかはわかんない。
ちょっとわかんない。
打ち水だとか言って水かけるみたいな。
ああ、そうね。
いいじゃない。
T シャツ、ウェット T シャツ祭り。
そうそうそう。いいんじゃないかなと思いますけどね。ちょっと前に、
はい、
オンライン会議とかで、こうなんか、最後に手を振るのが非常になんかこう違和感があるみたいなこと言ったと思うんだけど、
はい、言いましたね。
あれ、そういうわけじゃなかったなと思ったんですよ。
お？どういうことですか？
つまり、オンラインだからとかではなくって、どうにもこのバイバイって手を振るのに抵抗があることが分かったんですよ、私。
ああ、なるほど。
なんとなく。
うん。
で、よく考えると、手じゃなくてもいいのかなと思ったん
で。どういうことですか？
私はちょっと手を振るのに抵抗があるなと思えば、その腰を振るとかさ。首を振るとかさ。
そうね。
どっか振ればいいんだろうみたいな。
な、明確に挨拶ができればいいわけですよね。
うん。うん、さようなら、みたいな感じでさ。うん、
まあ、世界中探して一カ国ぐらいそういう文化があるかもね。
あるんじゃないかなと思って。まあ、案外手を振るのが多分共通なんだよね。確かにね。まあ、人類ではね。と結構これ、だから振りやすかったってことでしょ、多分。
当たり前ですよね。他のところは他のことに使ってますしね。
だけど、例えばね。まあでも、例えばベロをさ、出したり引っ込めたりとかしやすいじゃん。
ああ。
バイバイ。
喋れなくなりますけど、まあいいですけど。
うん、いや、あるんじゃないかなと思って、そういう、文化もね、もしかしたらね。
まあ、未開の地に多分あるだろうね。
未開の地。だから、それでも、その、下の出し入れのスピードとか、ま、間違えるとさ、お前を殺すみたいな意味になっちゃうから、多分、なんか、やられる。
そうね。
難しそうですけどね。
言葉が発達してないところにあるでしょうね、きっとね。
そう、ありがちなっていうか。うん、さ、猿のとこには、確かに猿は変な声出したりとかするからね。
そうですね。てか逆に聞きたいんですけど。
はいはいはい。
なんでそんな手を振るのに抵抗があるのかって話です。
なんで？普段手を振らないでしょ、普通。
でもさ、挨拶程度だったら手上げるぐらいはするでしょ？
ああ。
よーっていう時に別に振ってないじゃないですか。
よー、ああ、確かに手を上げるってやつか。
で、バイバイの時も、じゃって上げて下げるだけでいいじゃないですか。
なんか手が上がんないんだよね。
四十肩ですか？
なんかないのかな？いや、手を上げなくてもいいようにさ。
ああ。じゃあそういう帽子とか被ってるんじゃないですか？
帽子。
クイズのやつ。
ピンポーンってやつね。
そう。
ああ、いいか。さようならって出る。
そうそうそう。あと車の後ろのガラスにつけるバイバイハンドね。
ああ、あるね。
うん。
常に手振ってる感じになるね、そうすると。
だから腰につけて振るんですよ。
そうだね。そう、それはいいんじゃない？いや、だからそう。なんかまあまあね、世界中そうなんだろうけど、そうじゃないことがあってもいいだろうと思うんだよね。
多分子供の時は振ってたと思うんですよ。
やっぱり子供は、そうか。
だからいつからか君は振らなくなったんです。で、振らない日々のせいで、振りづらくなってる。
そうだろうね。
それはリハビリが必要ですよ。
なんかそれあれみたいな、なんか、マック赤坂みたいになっちゃうから嫌だね。練習しましょうみたいな、ね。
練習。
スマイルみたいになっちゃう。
ちょっとずつ上げるのがいいんじゃないですか。
そうか。
だから上げる位置が高いとこ多分恥ずかしいんです。
そうだろうね、やっぱ、ね。
だから胸の前ぐらいでちょっと出してみてる。
ああ。
で、ちょっとずつ上げる練習をしていく。
膝の横ぐらいじゃダメなの。
下げてるじゃん、それ。
すっげえ低いな、みたいな。
そう、しゃがまれとできないですよね。そっちの方が恥ずかしいんじゃないですか。
まあでも、別にどんなやつでもいいんだからさ、組体操でもまさにいいわけでしょ、うん、はい、さようならは、なんか二人で組でやるんだみたいなさ。
まあだからあなたがいつもバディで暮らしてるんだったらいいですけど。
さあ、来い来い挨拶するから
っつって。そういうパートナーがいつも隣にいるんだったらね。もしくは、だからさっきのお話みたいに、独自の挨拶だってことをもう貫き通すしかないです。
そうだよね、
うん。俺はもう挨拶の時にジャンプするんですってことにして、もう 100% ジャンプし続ければ、みんなが、ああ、あいつはああいうやつだからと。
そう
思ってくれるんじゃないですか。
だからその我々が取り上げてる不審者だってもしかしたらあれ挨拶かもしれないもんね。
ああ、独自の挨拶ね。
腰を振りながらついてきたとかさ、それだってなん
か。そうね。親愛のジョーってことには多分変わりはないんでしょうから、ね。
こんにちはみたいなこと。
そうだから求愛ダンスみたいなもんですよね。
うん、確かにさ、求愛がに、あ、人間は一番不明瞭だよね。
ああ、そうです。
ある意味でさ。
そうです。
回りくどいんだよ。
だからその代わりにおっぱいでっかくなったり唇が赤くなったりしてるわけです。
ああ、だからそういうのになんて抗うような人たちが我々が取り上げてるさ、結婚してくれとかなんかさ、
ああ、
すぐやろうみたいな人。
ステカンドロップスだってことですよね。途中で別れた人たちですよね、多分ね。
違う方の方なんだ。
そうそう。
枝が、あの、分かれてんだ、多分。
分かれてるんですよ、きっと。挨拶の仕方がちょっとその文化的に引き継がれてないっていう。
その人たちの末裔はどうなるんだろうね。
ああ、だからその人たちが集まって暮らせば別に平和なんでしょうね。
もうすごい、なんか、なんていうの、全部ダイレクトなんだね。コミュニケーションとかが。
そうそうそう。だからどっちかというとボノボとかに近いんですよね。
忖度とかいらねえっていう、ね。まあ、そっちがね、フィットする人もいるかもしれないからね。
そうね。
まあ。
だからまあ、しょうがないですよ。あなたはだからそういう孤高の戦いを続けてくださいよ。
無人島とかでやるしかないよ、多分、
ね。いや、だから社会に通じなかったら挨拶なんかいらないじゃないですか。
ねえ。
社会に生きてる以上挨拶がいるわけですから。
まあ、そうだもんね。無人島に行ってなんかあれだね。なんか船が来たぞってさ、さすがに手振るだろうね。そこで腰は振る自信がない
で、
私。
そこで社員になってもしょうがないからね。
でもまあ、うん。命がかかると。
かかった。挨拶もそういう気合でやればいいんじゃないですか。
そういうことか。
はい。
そうね。気合を入れて挨拶しようと。
そうそうそう。別のでもいいですよ。別に親指立てるでもいいじゃないですか。
すごいね、それ。日本、だから、日本では見ないけど、確かにさ、
うん、
他のもしかしたら国では結構あるかもしれないね。
まあまあまあ、握手の変形ですよね、だから。
ああ、
うん。
そっか、なんか握手変わったもんね、なんか。
握手しなくなりましたもんね。
肘でやるとかさ、
そうそう、
なってきたけど、あれと一緒でさ、ね、うん、なんかいきなり頭突きするのがいいとかなるかもしれない。
接触してますよね。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月28日、テレビ西日本。車を弓矢で威嚇、男を逮捕。女性が運転する車に弓を向けて威嚇した疑いで、72歳の男が暴力行為等処罰法違反の疑いで逮捕されました。
うん、
警察の調べによると、容疑者は4月25日の夕方に、自宅前の路上で車を運転中の女性に弓矢を向けて威嚇した疑いが持たれています。
うん、
手にしていたのは長さおよそ140センチのアーチェリーで使用するリカーブ棒と見られていて、矢は放たれず、怪我人はいませんでした。
うん、
車を運転していた女性が大型の弓を持ってサングラスをした男が道路に立っていたと通報し発覚しました、
うん、
容疑者は調べに対し脅迫したのは飛ばすなと運転手に伝えるためで自宅の前の道路が通行量が多くて不満だったなどと容疑を認めているということです。
おー
まさにこれが未開の土地ですよね。
まあ、そうだろうね。
うん、
このうちテリトリーではって感じだよね。
そうそう、近づくと撃つぞっていうのに近いですよね。
これでもさ、そう、 普通に考えるとスピードは上がるよね、これでね。
ああ、逃げますもんね。
撃たれないようにしなきゃいけない。これを見てゆっくりになるやつがいるわけないだろう。
わけがない。鹿だって逃げるよね。だから武器の選択は誤ってますよね。
そうだよね。
やるなら巻き菱とかですよ。
ああ、ゆっくり行かないとダメだぞっていうことか。
そう。道路がデコボコしてスピードが落ちる系のやつ。
ああ、よくある。だからデコボコ作るんだよね。
そう、半歩を作るべきです。
それがいいかもしれない。
指導だったらね。
そうだね。
行動でやっちゃうとダメなんですけど。
そうか。
たまにこういうさ、自分家の目の前の道路を私物化して、通る人を威嚇する人っているんですよね。
うん。
ですがやっぱり、ここは自分のテリトリーだと思ってる人は多い。
まあだからその、あまりにさ、
はい、
玄関とスレスレを通ってるとかあるかも。5センチぐらいとか。
それ家建てるときに欲張りすぎですよ。
多分違法だと思うんだけどっていう、うん。
憲兵率大丈夫かなっていう感じのね。
それだとなんかもうオレンジ感があるよね。もうなんか今を走ってるんじゃないか、車がみたいな。
そうですよね。だってドアトゥドアっていう感じですもんね、完全に。
あのミラーを見てドアを開けないとぶつかるっていうね。
ぶつかる。なんかあの確実に扉は引き戸ですよね。
引き戸しかありえないよね。でもこれは書いとかなきゃダメだよ。だからその何がしたいのか分かんないとさ。
ああ、そうね。
つまりゆっくり走れと。
そう。だ家の前に看板立てるとかはね、その自分の敷地内でですよ、
う
ん。
そう。
そういうことをやって、地道に活動するとか、警察に陳情するとかね。
うん。
もしくは自分が惹かれてみるとか。そういう地道な活動をするしかないんでしょうね。
そう、弓矢はちょっとね。
北センチネル島じゃないんだからっていう、
ね。そうだね、
うん。近づくと撃たれるぞ、あの家はっていうね。
まあ、究極的には通るなってことなんだろうけどね。
まあ、そうでしょうね。だ多分、あの、昔は良かったんですよ、きっと。
うんうん、
で、あの、ほら、例えば街中が開発されて、その道路が、車の流れが変わったりとかでさ、
うん、
いきなり自分家の前がすごい交通量増えたりすると、やっぱり不満も増えるでしょうから、
うん、
そういうことも起きる。
そうだろうね。
たまたま弓矢を持ってるやつもいる。
たまたま。確かになぜ持っているんだってことだよね。
そう。だってこれ、アーチェリーみたいなやつですよ。結構しっかりした。
うんうんう
ん、そんなの、なんで持ってんだって話ですよ。
確かに。
うん、クロスボウは禁止だったけど、まだアーチェリーは大丈夫ですからね。多分。
アーチェリー。だから、なんですか、やっぱりあれなんじゃないの、そのロビンフット気取りっていうかさ。
ああ。
この森は俺が守るみたいな。
守ってる。そう、まあ、やっぱ守るために使う武器としては弓矢がチョイスされるんでしょうね。
うん。
うん、遠距離系ですよね。
で、あとはあれです、アベンジャーズのなんかホークアイだっけなんか。
ああ、そうです、
ね。あれ、この人もだから先っちょ変えてる可能性もあるよ、ね。スピード落ちるようにさ。
落ちるように。
うん、なんか、鳥持ちみたいなやつとかさ。
ああ、そうね。鳥持ち巻いた方が早いだろうね。
そうだよね。うん、まあなんか、ちょっとこういう人は、その、まあ大体でもね、うん、こういう人がね、あの、借家だったりするんだよね。そもそもみたいなさ。
4月28日、日刊スポーツ。拳銃空撃ち、不起訴処分。
ん？
名古屋地検は28日、勤務する交番で拳銃を空撃ちしたなどとして、銃刀法違反の疑いで書類送検された、愛知県警犬山署の元巡査部長56歳を不起訴処分にしました。理由は明らかにしていません。県警は2020年の5月から21年の11月下旬頃にかけて、交番で計5回、弾倉から弾を抜いた拳銃をテレビなどに向けたり、引き金を引いたりしたとして、3月24日に書類送検。元巡査部長は減給の懲戒処分を受けて、同日付で依願退職していたということです。これ不倫とかじゃないです。過去にね、あの、不倫相手に拳銃を取り出して、かっこつけて見せてた人がいましたけども。
いた。
それは違う人です。
ああ、多いんだね。
そうですね。
うん。
やっぱ、手に持つと打つ格好はしたくなるんでしょうね、最低でも。
まあ、それはそうでしょう、だって。
うん。
それもダメなんだ。意味もなく抜いてるから。
あの、まず、打っていいっていう許可がないと打っちゃいけないはずですよね、多分。
おー。
うん。
まあ、そうだね。
うん。
しかも、空打ちとかって言うと、また、ガチャッガチャッってなってるわけだから。
そう。
危ないっちゃ危ないもんね。
まあ、だから、弾入ってないと、リボルバーが回っちゃいけないんでしょうね、多分。
まあ、だから、それで、ロシアンルーレットやったとかもしれないしね。やるやつもいるかもしれないからね。
まあ、なくはないでしょうけどね。
危ないよ。
そっちは、あの、1年間に2回も起きないですから。
そうか。
うん、
でもこれ、何ですかね、要は、ちょっとでも格好つけてたってことでしょ、テレビに向けてってこと
は。あ、そうですよ、きっと。 バキュンバキュンみたいな。
刑事物を見ながら。
俺もあれぐらい打ちたいなっていうね。
そうそうそう、そう。
うん、いいな、松田優作はっていう、
ね。そうそうそう。それに憧れてなったんですよ、と。
そうね。
全然打つ機会がないじゃないかと。
ないじゃない。新卒で入って34年。
そう。
一度も打てていないぞという。
ね、それはやっぱりちょっと不満も募るでしょうから。
まあね、平和の証拠なんですけどね。
確かに。
うん。あ、多分だってアメリカ等だったらね、年に何回打ったかなんて数えてらんないですもんね。
確かに。だからもうやめて、うん、アメリカ行くしかないよね、この人は、ね。
あ、そうだ。別の方法でね。
うん。
打てる方向に移動した方がいいですよね。
やっぱニューヨーク市警のね、一番危ないところに、
ね。あ、そうです。NYPD にね。
うん。ブルックリン担当で行きますって。
あ、そう、そっちに飛ばせばいいんですよね。愛知県警ニューヨーク支店の方に。
そうそうそう。
はい。飛んでもらって。
まあ、あれですよね。まあ、優秀であればそれはできるんでしょうけど
ね。あ、そうね。向こうで研修してこいみたいな。
優秀じゃないんでしょうかね。まあ、完全にでも見たことあるよね。こっち亀でね、これは。
そうだ。部長とかは理由があって打ってるわけですよね。部下がだらしない。だらしなすぎるっていう。
なんか、なんかな、拳銃で鼻くそをほじってたとかそういうのじゃないの？
ああ、鼻なら相当でかいってことだよね。うん。
ちょうどいいのがあるじゃない
か。あ、でも今調べたらですね、これ犬山署ですから、犬山市ですよね。
うん。
犬山市はね、カリフォルニア州のデイビス市と姉妹都市の関係
を、ね。おー、じゃあいいじゃないか。
そっち行ってもらったら
いい
ですよね。
いいじゃないか。
サンフランシスコの近くですよね、多分ね。
おー、いいじゃない。
うん。多分打てると思いますよ、カリフォルニアだったら。
サンフランシスコのチャイナタウンとかでさ、銃撃を。ねえ、あるでしょ。あれだってなんか、ダーティーハリーとかあっちだもんね。
ああ、そっちですよね。うん。
ダーティーハリーいいじゃない。
いいじゃない。打ち放題ですよ。うん、44をね。
そう。
念願のやつが打てます。
いいですね、これね。
タレコミいただきました。デグーの唐揚げさん、パンヘッドさん、ごま塩せんべいさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月28日、朝日新聞。勤務中に水着サイト閲覧。
うん。
女性の水着写真が見えるウェブサイトを勤務中にパソコンでほぼ毎日閲覧していたとして、長崎県は28日、福祉保健部の職員57歳を減給10分の1、6ヶ月の懲戒処分にしたと発表しました。
うん。
閲覧は2年間で計453時間に上り、毎日1時間は見ていた計算になります。
うん。
県によると男性は2021年11月までの2年間にパソコンで主に中国の56のサイトを閲覧、水着画像など約1万1000件をダウンロードし、県の個人サーバーに保管していました。収集欲があったと認めているということです。当時、男性の机は窓を背にした位置にあって、背後を同僚が通ることがないため、長い間気づかれなかったということです。
うん、
ただ、昨年11月に数人から指摘があって発覚しました。
うん、
ウェブサイトは、決済などの勤務中の合間や昼休みなどに見ていたと言い、県は勤務時間内の351時間について、給与約103万円の返還を求めます。また、課長補佐級から係長級に公認させるということです。なんか懐かしい空気感ですよね。
昔だよね。
うんうんうん。
すべてが。
なんかテレフォンみたいな言葉が浮かぶ行動ですよね。
この時間にダウンロードしなきゃいけないんだ、みたいな、ね。
そうそうそう。JPEG がゆっくり降りてくるのを待ってる感じ。
いいですね、なんか。
が、やっぱ現代になるとやっぱブロードバンドで、四六時中ってことなんで、毎日見ちゃうんですよね。
でもなんかソフトですね、だいぶね。
あ、そうですね、ソフトコアですね。
ソフトなのがお好きなんですね。
そうですね、やっぱその、真っ裸みたいのを見るまでの弾力はなかったんじゃないですか。
ああ。
ギリ言い訳できるラインみたいな。
まあ確かにね。
か、まあ、水着フェチですよね。たまたまそれ、その、なんていうか、環境と自分の思考が合致してたかもしれない。
いいかもしれないと、それなら。そうそ
う、しかも、自分の席は壁際だし。
うん。うん、でも、バレたっていうのは反射してたのかな。
ああ、そうだ。窓が後ろにあるってことですからね。
窓を反射してたのが分かる。
カーテンがなくなった途端にバレたみたいなことですかね。
ああ。
うん。
なるほど。あれじゃないの？
はい、
メガネに光ってたんじゃないの？
ああ、それもあるね。
キラーンみたいな。
決済書類をね、
うん、
うん、確認してるのかと思ったら赤いビキニがっていう、
そうそうそうそう、
こともあったんでしょうね、きっとね。数人から指摘されたってことですから、多分最近目が悪くなったんでしょうね。
そうだろ
うね。うん、ずっとバレてなかったんですから。
ちょっと見すぎじゃないですか、見すぎ。
まさかそんなことでっていうことですよね。
うん、
老眼がこんなに憎いとは思わなかったっていう。
そう。 ちょっとでもまあなんか、そうですね。結構収集するのはなかなかやっぱり昔の人って感じがしますよね。
うん、そうだね。昔、まあ年にしてはだいぶ意欲が旺盛ですよね。
うん、まあ確かに。
その意欲を失ってないのはなかなかすごいと思いますけど、帰ってからやってほしいですね、やっぱね。だってこんな人がさ、福祉保健部ですから、なんか保険関係の書類とかを決済したりしてるわけですよ。
うん。
嫌ですよね。こいつのせいで落とされたりするわけですよ。
確かに。
それはちょっと勘弁していただきたいですね。
それはやっぱ、ちょっとやっぱり、威厳が必要だからね、こういうのね。
そうそうそう。
なんか嫌です。
厳格にやってほしいじゃないですか、
ね。うん。
ルールに従って、OK、NG を決めていくべきなので、こういう趣味が講じちゃうとさ、やっぱさ、写真あげるから通してくださいみたいな話になりかねないんですよね。
水着を同封すると通るみたいな
。あそこ給付金すぐ出るんだぜみたいな話になっちゃうもんね。
困ったことになっちゃうもん、
ね。裏テクとしてね。
おかしいな。給付額間違ってるわけじゃないらしいよ、ここは。返還求められないらしいよ。
られない。勝手に振り込まれるらしいよ。タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月29日、時事通信。イギリス、ネズミ取りシート使用禁止、
うん。
イギリスで4月にネズミを捕獲するための粘着シートの使用を禁止する法律が成立しました。ネズミ取りの手段として日本を含む世界で広く利用されていますが、多大な苦痛を与える可能性があり、非人道的だという批判が出ていました。粘着シートにかかったネズミは動けないまま24時間以上生き続けて、疲労や飢餓などによって死に至る場合が多く、野生動物やペットが引っかかってしまうケースもあるということです。法律ではこの罠を使用する免許を例外的にプロの害虫駆除業者にのみ発行します。免許なしで使用した場合は最高6ヶ月の禁錮刑や罰金などの罰則があります。2年後に施行され、一般市民は事実上使うことができなくなるということです。
ああ、なるほどね。
なるほどね。まあ、わかんなくはないですよね。
まあ、間違ってね、隣のおじいちゃんとかがハマってると困るし、ね。
巨大なやつにね。確かあれですよね。ロブスターの茹で方に関する法律みたいなのもイギリスでしたよね。ですからやっぱイギリスはその辺ちょっと敏感なんですね。
そうですね。
いろいろ見直していきたいところなんでしょうね。
これだからどこまでなんね。例えばゴキブリにもそういうのが適用されるのかとかさ。
ああ、そうかそうか。たまたまかかっちゃったら どうすんだと。
だってゴキブリのそのゴキブリホイホイとかもまあそういうもんだったりするけど。
あれたまに小動物かかったりしますもんね。
いや、だからなんか、でもね、やっぱり人類はゴキブリは許さないんだと思うんだよね。結局。
そう、現代人はね。
いや、やっぱりそこは明確に嫌うんだろうね、全員。
そうね。
あれはものすごいことだよね、逆に。
そうです。だからまあ、この先、例えばさ、Day After Tomorrow みたいなことがない限り、やっぱりゴキブリは生き続けるわけじゃないですか。で、そこでまあ、例えば人類が荒廃してね、
うん、
その、都市国家みたいなものが形成できなくなった場合、
うん、
にはゴキブリを許す日が来るのかどうかってことです
よ。共存ね、
どうしてもそうならざるを得ない瞬間が来るかもしれないわけですよね。
また結局はでもね、だから許さないところがよくわかんないけれどもだよ、
はい、
やっぱこれ DNA に刻まれてるとしか思えないんだよね。
なんていうか余裕の産物じゃないですか、こういうのって。
まあ、基本はね、
心に余裕が増えれば増えるほど、こういうところを守っていこうっていう気概が生まれてくるわけです
よ。それはそうだね。
じゃあゴキブリはどこまで余裕ができたら許すのかってことですよね。
確かに。もう、なんだろうね。
はい。
外を歩かないぐらいになったからかな。それで許すかってのはちょっとよくわかんない。
そうね。ディズニーの、ウォーリーの世界ですよね。みんなが自動の車椅子みたいなやつで移動するぐらいになったらってことですかね。
余裕はあるけど、許すんだろうか
っていう、ね。でもこれあれですよね、そのゴキブリホイホイから話が脱線しましたけど、
はい、
たまたまかかっちゃったやつはどうするんでしょうね。
いや、だから、そういうのがないようにするってことでしょ？その粘着系はもう一切ダメと。
ああ、全部ダメなんですかね。
だからもうあれでお笑いウルトラクイズもダメだよね。取り持ちなんかもダメですよ。放送禁止なん
で。でも逆にさ、すぐ死ぬやつは OK なんですよ、きっと。
だからそういうことなんでしょ？
うん。
より、だからあれだね、もう、電気だ、電気。一発。
ああ、そうそう、そういうやつですよね。
うん。
なんで昔ながらのバネのやつとかさ。
うんうんうん。
ああいうのも、バネはより強くする方向になるんだ。
いや、そうだよね。どういう、安楽死ですよ、だから。
ああ、そうね。
これからは、だからガスだよ、ガス。
そうだ、苦しまない方法でたくさん捕まえといて、一気にガス室に送るっていう。
ちがいいのか分かんなくなってきましたね、聞いてると。
そうだ、その時になった時にこのイギリスの議会がどう反応するかです。
なんか、どうなんだろうって気がするけど、だからまあ、ネズミを許そうよみたいになるのかな、そう
なん。4月30日、弁護士 .com。ケトルでカニを茹でる。ホテルの客室に備え付けてある電気ケトルでカニを茹でて食べたところ、ホテル側から損害賠償を請求された、うん、そんな変わったトラブルの相談が寄せられています、うん。数日間の滞在のうち2回ケトルでカニを茹でて食べたという宿泊客、その後ホテルから匂いが取れず部屋を貸せなかったとして損害賠償4万円を請求されました、うん。毎日予約が満室というわけではないはずと交渉したところ、改めて招集業者を入れた代金1万7000円とケトル代5000円を求められたということです。うん、カニを茹でている最中は空気清浄機も回していたと言い、ケトルの使用禁止事項にも書かれていなかったとして、宿泊客は不満気味の様子だということです、うん。弁護士に聞いたところ、ホテルの宿泊客にはホテル側に損害を与えないように注意すべき義務が契約上課されることになる。この義務に違反してホテル側に損害を与えた場合、宿泊客は損害賠償責任を負うことになります、うん。ケトルの通常の使用方法はお湯を沸かすことです。これは通常の判断能力を持つ一般の人であれば誰しもわかることです。そうであれば、通常の使用方法に反してケトルでカニを茹でて、これによって部屋を貸せないという損害が発生したのであれば、この客は契約上の義務に反したと言えるので、部屋代を請求されてもやむを得ないと思われます。
なるほど。
客がカニを茹でたことにより、ケトルにも匂いが移り、交換すべき必要が生じたのであれば、ケトル代を損害賠償として請求されることもやむを得ません。宿泊客は、カニを茹でることが使用禁止事項に書かれていなかったことに不満を述べているようですが、ケトルの通常方法がお湯を沸かすことであることは通常の判断能力を持つ一般人であればわかることです。したがって、この点は請求を回避できる理由にはなりません。ということです。
なるほど。
なるほどね。だ別の容器で移せと。お湯を沸かすのはいいと。
確かに、あの中は調理はしないものだろうと。
そうだ、茹でるっていうか、その、まあ、カニだからさ、ちょっと長いこと茹でないと中に火が通らないと。沸騰し続けるしかないじゃないですか。
なるほどね。
いうことですかね。しゃぶしゃぶにすればよかった
の何を、あ、まあ、だからあれか。買ってきたやつを食べるには、あ、まあそうだね。ちょうど旅行に行って買ったからみたいなことか。
そうです。北海道行って即食べたいと。
なるほど、う
ん。お店で食べればいいじゃんって話なんですけど。
朝一で買ったから。
そうね。朝一で買ってきたやつをもうホテルに帰ってきてすぐ食べたいという感じ。あの、ホテルの中のレストランとかに頼む分やってくれそうですけどね。
まあそれじゃあお金もかかるしね。
まあでもそうか。ケトルがあるってことは安いホテルだとそういうことは無理か。
そうでしょ。ビジネスホテルでしょ。なんとなくだけど。まあでもこういうのそれぐらい匂うってことだよね。
まあカニはね、結構残りますよね。
うん。
ハイターとかで取れなかったんでしょうね、きっとね。
まあそうでしょうね。いろいろやったんだろうけど。
相当はっちゃけないと匂いはそこまで残んないと思うんですけどね。
だから、なんだろうね。まあでも焼肉とかでもすごい匂いになるからさ。
ああ、そうね。
なんかそれに比べるとどう？ねえ、まだなんか油とか飛ばないからなとか思うけど。
ダメですよ。
ドリアン禁止と一緒だ。
ああ、そうですね。
よく書いてあるやつね。
うん、他の客の迷惑になるやつ、
ね。カニ禁止だね、やっぱね。もう書くしかない。わかりやすくさ。
カニごとね。
カニの絵は×っていうね。
カニに×をつける。ケトルでプーパッポンカリーを作んないでください。
それは無印のレトルトでやってくれよって。
ああ、そうだね。だってよく聞くじゃん、あの、インドからの観光客がケトルでカレーを温めてましたみたいな。
うん、あるね。
それに近いことですから、やっぱ、ダメなものはダメですよ。
だカレーも罰しなきゃダメなんだよね、多分ね。
あ、そうですよ。
匂いって意味では。
匂い的には。
そう、難しいね、やっぱこう、この問題、匂い問題はさ。
その先週のオープニングの話じゃないですけども、
うん、
トイレの、
あ、そうそう。
使い方の罰マークみたいなね。
うん。
あれをさ、その、世界中あらゆるところには適用できないじゃないですか。
そうだね。
すべての慣習には。
うん。
ね。カレーもレトルトなら OK ですけど、茹でるのはダメですみたいな話。なかなか難しいじゃないですか。
本格スパイスをここでやるのはダメです。
ダメですっていう。うん、粉罰ですよね。
粉罰。
タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月2日、産経ニュース。小切手偽造男を逮捕。
うん。
偽造小切手を女性に渡したなどとして、警視庁愛宕署は、有価証券偽造等行使の疑いで容疑者48歳を逮捕しました。
うん、
逮捕容疑は今年4月下旬頃に、東京都港区内のホテルで、派遣型風俗店で働く20代の女性に対して、愛人契約をしないかなどと持ちかけて、偽造した600万円の小切手を手渡したとしています。
うん、
自分の欲望に打ち勝つことができずにやってしまったなどと容疑を認めているということです。署によると、小切手は市販されているおもちゃで、ゴム印を使って銀行名や自分の名前、金額を記していました。
うん、
不審に思った女性が110番通報。署が銀行に問い合わせたところ、容疑者が口座を開設しておらず、偽造が判明した、ということです。おもちゃね。
でも、そんなの一発でわかるじゃんね。
そんなに精巧なおもちゃはないはずですよね。
だし、この換金しようとしたらわかっちゃうわけでしょ？
一発でバレますよね。
絶対にそんな愛人契約する前にまず現金化するよね。
するよね。だから多分、愛人契約みたいなことを持ちかけて、小切手渡して、なんやかんやで一晩過ごして逃げるつもりなんですよ、き
っと。まず、もう、その、監禁に行かせないってことね。
行く前になんやかんや自分が満足しちゃえばいいわけですよね。
まあだから、まあ、金融機関ももう閉まってるしと。午後3時以降。
あ、
うんという。
その明日、銀行が開くまでの間に逃げ切れれば。ま
あ、週末にすればね。
ああ、双葉はいけると。
だったら本物でよくないっていう。言ったけど、口座にそんなのないからさ、残高が。
やっぱ小切手に書かれたその額面ですよ。
うん。
それがすごい魅力的だったら、まあいいかと。
なるほど。
いうふうに思わせたかったんじゃないかな。
なるほどね。
ちなみにこの人再犯ですね。
あ。
はい、2020年6月17日、朝日新聞によると、手作りした800万円の偽の小切手を女性に渡して愛人になるよう持ちかけていたということで逮捕されていた。
はぁ、全く同じ。
手口が全く同じなんですよ。市販のおもちゃに、ゴム印などを押して800万円分を偽造していた。
なんで、あ、これではバレるんだっていう学びがなかったんだ。
あー、ってことは、バレたのはこの1件2件だけなんですよ。
ああ。
他で成功してる可能性があるよね。
じゃあ確率としてはいいわけだ。
打率は良かったんでしょ。
なるほど。せめてゴム印をやめてさ、みたいな。
ああ、そうか。もうちょっと立派なやつにね。
ないのかね。
うん。そっちの方向に凝り出すともうキリがないもんね。
そうか。
小切手ごと偽造し始めかねないからね。
まあ、まあまあね、この人はそれで欲望に打ち勝てなかったって言ってるからね。
そうだね。
うん、
おもちゃの小切手帳ってのがあるのはいけないみたいな話になりかねないからね。
まあ、そう言われるとそうだけど。
ねえ。
でも分かるようになってるからおもちゃなんでしょ
う。ああ、そうだよね。きっとなんだ？よく見ると、日本子供銀行券みたいな。
そう、多分なってんじゃない？
そういう風になってないと、やっぱ売れないですよね。
うん。
多分ちょっとリアルなやつも売ってるのかもしれないね。
最近でもさ、はい、銀行名がふざけてきてるからさ。
ああ、そうですよ。キラ星銀行みたいな。
ペイペイ銀行とかさ、なんかおもちゃなんですか？みたいなさ。あり得るよね、確かに、ね。
よく考えるとそれおかしいだろっていうね。
子供が考えそうな名前じゃないか、みたいな。
支払いだからペイペイですか、みたいな。
5年、なんですか、10年ぐらい前からタイムスリップしてきた人は怒るだろうね。そんなふざけるな、みたい
な。なんだトマト銀行って。
騙すつもりか。
5月2日、STB ニュース北海道。万引き現行犯、男を逮捕。
うん。
北海道帯広警察署は5月1日、窃盗の疑いで男43歳を現行犯逮捕しました。警察によると男は1日午後6時半頃に本などを扱う店舗からローション1個418円を盗んだ疑いが持たれています。男が商品を盗んでいるのを監視カメラを見ていた店員が気づき、男を呼び止めて事務所で事情を聞いていたところ、駆けつけた警察官に現行犯逮捕されました。調べに対し男は容疑を認めていて、金を払うのがもったいなかったと話しているということです。当時男の財布に金は入っていたということで、警察は動機などを追及していますということです。
ああ。
まあ追及しない方が優しさというものだと思いますけどね。
そうだよね。
目的が1個しかない。からね。うん。
そしてこれはなかなかね、
うん、
お金の問題じゃないからねっていうね。
まあね、一応万引きは万引きですから。
買いづらいじゃないですかと。
まあね、でも43ですよ。
いやー、まだまだ。 年金もらうぐらいにならないと、その弾力は出ないのかもしれない。
出ないのかもしれない。40にして惑わずとは言いますけども。うん。まだまだ惑いっぱなしっていうことですよね。
そう。
ドギマギしっぱなしっていう。
そう。ネットで買った方がいいですよ。
通販ですよね。うん。見ず知らずのアマゾンの倉庫の中の人に知られるぐらいで、どっとことないですもん。
実店舗に行くって結構この人すごいなと思って、
ね。すぐ使いたいんじゃない
ですか。あ、そういうことか。アマゾンプライムではダメだと思う。明日とか行ってんじゃねえと。
まあ、当日配送でもちょっと遅いぐらいだと。
ヨドバシでもダメかみたいな。
ああ。
俺が取りに行くって言って、それじゃ一緒じゃねえかって。
ヨドバシは配達の人が専任ですからね。
まあ、社員だからね。
ちょっと恥ずかしさは、アマゾンよりは上ですよね。
ああ、そうか。
アマゾンフレッシュに入ってればまだいいんですよね。うん、あんまフレッシュさは関係がないとこですからね。
だからもうさ、あれだね。
はい。
なんかもう、あれだよ。天下が始めなきゃダメだよ、デリバリーを。
あ、そうだね。
専門。
完全匿名で送れますと。
天下トラックみたいなのが来るの。バレてんじゃん。
そういうのやりかねないからね、
満載のやつ。
うん。だってロケットのスポンサーになるぐらいですから。
そうだ
よ、ね。あそこは多分普通のことにしたい会社ですからね。
そうだよ、
ね。より、そっちに行くとなると、やっぱ完全匿名はなかなか難しいから、そこはやっぱペペがやるべきなんじゃないですか。うん。なるべくバレないような感じでね。
そうね。
あとはなんかそう、画期的な日常的な使い方が発見されればね。
ああ。
うん。
そうか。
例えばなんかすごいお掃除に使えるとかさ。
ああ。
いうようなことになれば、あ、掃除に使うのねっていうふうに見てもらえるかもしんないからね。
確かに、確かに。うん。なんかあれじゃないの、その。
はい。
実はスキンケアに一番いいみたいな。で、インスタグラムでバズってるらしいよと。
ああ、そうか。
うん。
そうだそうだ。そういうふうにバズらして、
そうそう。
市民権を得させていく。
そうそうそう。
あ、そうか。じゃあ、そうかそうか。天下がやるべきはそっちですね。
そっちなんだよ。実はいいよっつって、こう。インフルエンサーに送りつける。
送りつける。ちゃんとそういう風にやってくれる人がどれぐらいいるかっていうね。うん。昆布の成分がいいんですよっていう風に。5月3日、UHB 北海道文化放送。住居侵入、男を逮捕。うん。正当な理由なく女子短大生の部屋に侵入したとして36歳の男が逮捕されました。男は5月1日の午後6時頃に女子短大生が一人で暮らす共同住宅の2階の部屋に侵入した疑いが持たれています。警察によると玄関の鍵をかけ忘れて外出したと思っていた女性が帰宅すると鍵が閉まっていたため不審に思って警察に通報、事件が発覚しました。男は開いていた窓から逃走したと見られていて捜査が行われていましたが、翌日午前7時頃に警察署に私が入りましたと自首し、その後逮捕されました。男は鍵が開いた玄関から部屋に侵入し、事件発覚を遅らせるために施錠したと見られています。二人に面識はなく、調べに対し男は窃盗目的だったなどと話しているということですが、盗難の被害は確認されていません。警察は余罪を含めて詳しく調べているということです。
お
ー。遅らせるために閉めたことが結果的に早めたんですよね。
じゃなかったら気づかなかっただもんね。
ですよね、きっと。何もその盗まれた形跡がないってことですから。で、間抜けなことですね。
まあだから怪しいね、その動機がね。
あ、そうかそうか。
うん。
窃盗目的じゃなかったっていう可能性もあるよね。
そうそう、だから、思い出泥棒だったのかもしれない、
ね。アルバムがないみたいなね。
なんでメールヘンの方向に行くんだって。
あ、そう、奴は大切なものを盗んでいきましたっていうね。修学旅行のお土産ですみたいな話ですよね。まあそうか、でもやっぱ鍵はかけ忘れちゃいけない。
だね。
うん。常にかけておく。
うん、それさ、いや、気づいて帰るって結構すごくない?
あ、そうかそうか。
なんか、あ、鍵かけてないかもってあるけど、ほとんどかけてるじゃん、大体。
あ、そうね、う
ん。本当にそうだって結構なんか、確信があったんだろうね。
ああ、結構レアなことではあるけどね。
わ
かんないよ、その、鍵をかけ忘れて外出したと思っていた女性が帰宅するとって書いてありますけど。
あ、そうかそうか。
別にすぐ帰ったかはどうかわかんない、
ね。ああ、そうかそうか。まあ、今日は忘れちゃったなと。
そうそうそう。
でもさ、そこで確信があるわけでしょ。私は開けてたのに、みたいな。
ああ、そうかそうか。警察に行ったってことはそこですよね。
普通さ、やっぱなんだ、かけてたんじゃん、みたいなのがさ。
あ、そうそうそうそう。
なるよね、普通。
かけ忘れたことについては、まあ、自信があったと。
そんなやついるって。あったらその場で閉めろよっていう。
ああ。まあ、どうしようもないけど、まあ仕方がないというふうに思ってたのかもしれないよね。
ああ。
一日中気になり続けていたと。
なるほどね。
うん。
もうあれかな、もうかけてないのは分かってんだ、
はい、
かけてない、いやかけようと思ったら隣のなんか口なんかすごいおなんか喋り好きのおばさんにこう連れられるようにしてこう外に出てしまって
ああ
鍵が鍵がとずっと思ってるみたいな、
もうそのままニッチもタッチもいかなくなってしまった、
こういう場合しか思いつかないけどね、
てかあれですよね、だからその前の状態に戻しておく方が多分成功率は高いんでしょうね、
うんうんうん、
Z としては
まあね、
遅らせるために閉めたっていうのは習慣なんですよきっと、
あそういうことか、
逆にほとんどの人は常に閉めてるから、
あ
こっちも閉めちゃったんだと思うんですよね、
なるほどね、
うん、現状復帰するっていう意味では本当はかけない方が良かった。
ああ、そこはやっぱりちょっと、あれか、本能に反するよね、なんとなくね、開けていく。
男は常にかけてる方なんですよね、
そうか、
ね、
そうか。
うん。
用心深いな。
用心深い。しっかりした犯人とうっかりした被害者っていう。
そういうことかもしれない。
いうことね。タレコミいただきました、リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月3日、リアルライブ。マスク着用義務撤廃で耳を切り落とす。
ん？
ブラジル・サンパウロ州で整形を繰り返している44歳の男性が、コロナ禍によるマスクの着用義務が撤廃されたことを受けて耳を切り落としたと海外ニュースサイトミラーなどが報じています。
ん？
報道によると男性は過去10年間で60回以上にわたって全身を整形していたということです。
ん？
額や頭に角を生やす整形手術を受けたほか、歯を銀色にし、エイリアンのような手に見せるために指を一本切り落とし、へそを取り外していました。さらに男性の体の 85% 以上はタトゥーで覆われています。整形を繰り返す男は、現地で有名なヒューマンサタンと呼ばれていました。4月に男性は両耳を切り落としたことを地元メディアで発表。男性は、同州でのマスクの着用義務が解除されたことを受けて耳が必要なくなったとして、祝福の意味も込めて両耳を切断したということです。男性はコロナ禍以前から耳を切断する整形手術を考えていましたが、コロナ禍でマスクをするために耳が必要で切断することはできなかったということです。
いや、角があるだろう、お前は。どっかにかかってりゃいいんだよって。
代わりにね、耳の後ろで引っ掛けるバンドも売ってますか、最近は。
だからそういうの、だからまさにマスクフックをあえて新設してほしかったよね。
ああ、そうですよね。
欲しいところに。
耳はないけどっていう。
うん。
その、代わりになんか生えてるってことにすればいいんです
か、ね、こっちの方が使いやすいんだよと。
そうそう。多分耳じゃないから痛くないしね。
うん、ああ、そうだね。
うん。
なんか、ここまでやってるんだったらね。
うん。
っていうか、結構あれだね、サタンなんだけど、マスクとかは守る。厳格に守ってますっていう。
そうだね。
うん。
うん。まあ、ヒューマンサタンだから。
あ、そうか、そうか、そうか。
うん。ハイブリッドなんでね。人間の生活にも一応溶け込まなきゃいけない。
うん。デーモン小暮閣下みたいな気がしてきたんだけど。
そういう感じですよね。自称ですから。
案外いいやつなんじゃないのかっていうね。
いいやつですよね。
多分ね。うん。
国の方針には従うってことですよね。ブラジルはね、トップがあんなんですけど、一応この州ではマスクしてたんですね。これ写真を見るとわかるんですけど、
はい、
この人はね、もう完全に人間やめてるんですよ。
お
ー。うん。まず、モヒカンです。
うん。
で、髪がピンクです。
うん。
で、モヒカンの脇に、両サイドに角が2本ずつ生えてます。はい、真っ白い角がですね、どれぐらいかな？親指の長さぐらいの角が2本ずつ生えてます。
あ
で、モヒカンの前ですね、額から、
うん、
目までの隙間、
うん、
ここに3本生えてます。うん、で、まあ、鼻が豚っぽくなってます。
あ
で、口に、犬歯のところに完全な牙が2本ずつ生えてます。なので、見た目はね、人っていうよりもイノシシに近いですね。
著白海なんじゃないのこれ。
かなりそれに近いですよね。
サタンっていうよりが著白海だよねって、
うん。知らないんでしょうね。あの物語を。
だとすると、これ教えてあげたらショックを受けそうだよね。こっちに似てるじゃん、俺っていう。
あ、そうだよね。サタンのつもりだったのにっていう。
アジア圏では笑われているみたいな。
あ、そうですよね。まあ、日本、中国ぐらいだからいいんじゃないですか。
うん。
それ以外の国はそんな知らないんでしょう。最有機。
でもこれ、なんだろうね。結構お金もかかるでしょうからね。
ね。
やってくれるとこがあるんだね、これ。
だって、それは自由診療っていうかさ、
うん、
全額自分で払う分にはいくらでもやってくれるわけですよね。
マッドサイエンティストみたいなのがいるんじゃないんだから。
ああ、そうですよ。金目当てにやってくれるんです
よ。わしもやりたいから無料でいいよ、みたいな。ひゃひゃひゃひゃひゃ。
人類をそういう方向に持ってきたい人がいればね。
そうそうそうそう。
いくらでもやってくれるんでしょうね。
そう。
たとえ西田敏行でも。
そう。
タレコミいただきました。ウラジーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月5日、ギガ人。新しい健康法、抗がん日焼け。
お？
過去には肛門に日光を浴びせる肛門日光浴を実践する映像が SNS を賑わせましたが、新たに肛門に光を浴びせてテストステロン値を増加させようとする健康法が著名人によって提唱されて話題になっています。肛門日焼け、テスティクルタンニングという健康法を提唱しているのはアメリカの保守派の政治コメンテーターであるタッカー・カールソン氏と同氏の番組でゲストであるジムトレーナーのアンドリュー・マクガバン氏です。カールソン氏はアメリカのテレビ局 FOX ニュースで放送された The End of Men という番組の中で男性ホルモンの低下によりアメリカ社会が崩壊寸前だと指摘、アメリカンドリームを持続させ荒廃した社会にかつての輝きを取り戻すために男たちにできることは何でしょうか、それはもちろん睾丸を鍛えることですと訴えました。この睾丸日焼けはカールソン氏とマクガバン氏が提唱するブロモセラピーの一環です。ブロモセラピーは兄弟や親密な男性を意味するブローとホメオパシーから取った造語だということです。睾丸を赤色の LED で日焼けさせることでテストステロン値が急上昇し、新しく生まれ変わった男性は素手でコンクリートブロックを粉砕することさえできるようになるとマクガバン氏は主張しました。これに対し泌尿器の専門家であるアシュリー・ウィンター氏は、睾丸日焼けに関するデータは全くない、陰嚢を日焼けさせて睾丸日焼けと呼ぶのは腹部の皮膚を日焼けさせて肝臓日焼けと呼ぶようなものです、ゼロのデータで裏付けられた完全無欠のゴミですと強い語調で反論しました。カリフォルニア大学ロサンゼルス校の泌尿器科医であるジェシー・ミルズ氏は、陰嚢に赤外線を照射することでテストステロン値が何らかの影響を受ける可能性は否定しませんでしたが、睾丸の温度が高い状態が続くと不妊症の原因になる場合がある、もし精子が死ぬことでテストステロン値が上昇しているのであれば、いい効果よりも害の方が大きいかもしれないとコメントしたということです。なるほどね。
いや、別にコンクリートとか砕けなくていいよね。
まあまあ、力強いマッチョのイメージですね。
それが逆に嘘臭さをさ、増してるっていうか、ね。なんかね。
まあまあ、半分冗談で、それぐらい強くなるんだぜ、ベイビーみたいなことを言ったんでしょ、きっとね。
まあ、日焼けが重要とかってのはよく言いますからね、確かにね。
まあまあまあ、ビタミン D を合成したいっていう。
ホルモンにはね。
いうのもあるけども、睾丸を日焼けしたからといって、精巣が強くなるわけではないっていうこと。結局変わってんのは皮膚だけだから。内側は変わってないぞっていうことを言いたいわけです。
そうだよね。まあ、だけど、なんですかね、この保守、あ、政治コメンテーターなんだね。
あ、そうですね。うん。
なんて言ってましたっけ、あ、そうだ。今こそなんとかをみ、なんか男たちよみたいなこと言ってるわけだね。
そうだ。アメリカンドリームが続くためにはと。
うん。
この荒廃した社会に、あの、輝きを取り戻すんだと。
そのためにはと。
そのためには睾丸を焼けと。
なんか週刊誌でシミケンが言ってる分にはいいんでしょうけどね。
日焼けでね。
なんか言ってそうな気もしなくもないなぁと。
まあ、シミケンだったら冗談で通じるんですけどね。
これはすごいですね。
要はそのアメリカのマッチョイズムが衰えてるのに憂いてるんでしょう
ね。まあね、
まあ、それは社会的にはいいことなんじゃないかっていう気もしますから、
ね。まあね、
このマルチカルチュラルな世界においてっていう、それにこう抗い続けるのが FOX ニュースですから。
ああ、まあね。わかりやすい図式じゃない、これはね。
わかりやすい。白人男性がマッチョでかっこよくなきゃ嫌なんですよ。でもその陰には睾丸を焼くっていう、こう地道な努力があるっていうね。
そうですね。まあでもまあ確かになんかいろいろね、いろんなこう食べ物の影響とかいろんな物質の影響でなんかホルモンがとかって言いますからね。
ホルモンっていうのはやっぱその成熟した社会ほど落ちてるらしいですから。
だから、あれだよね。こうじゃなくてさ、もう一度、あれだよ。なんか自然に戻れみたいなさ。
ああ、そうね。
全員サバイバルだみたいな。
ああ、まあサバイバルまでいかなくてもカウボーイには戻った方がいいよね。
いや、多分全員まさにでもほら、あの、何ですか、無人島生活とかすれば増えるんじゃないの、多分。
あ、アメリカが発見される前に戻ろうってこと
ですね。そうそうそうそう。うん、いや、それくらいだとまだ、でもね、じゃ日焼けもさ、結果的にするしさって。人工的じゃダメなんじゃないかって、
ね。そんなことするより多分エビオス錠とか飲んだ方が早いでしょうね。
うん、そうかもしれない。
では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは意味不明言動系。
うん。
5月6日、大阪、午後1時50分頃、路上で年配男性が、 止めてあった生徒の自転車のサドルを撫でていたということです。
あ
いい革使ってんな、みたいな。ことだったらいいんですけどね。
まあ、なんでしょうね。
はい。
物だろうが何だろうが、俺は愛してやまないっていう人は。
ああ、そう、万物に愛を。
そう、すべてに神が宿っていると。
ああ、そうですよね。
サドルの神よと。どうか私を救ってくださいと。
そう。矢をよろず分の1がね。うん、サドルだっていう。
やだね。サドルの神を祀るさ、なんか祭りとかさ。んかみんなあれ持って、ウォーウォーってやってる。
そう。どっかの野球ファンみたいにね。あれを上げ下げしてるっていう。5月6日、宮城県、午後0時頃。路上で、下校途中の小学生らに対し、仮面をつけた何者かが車の中から手を振っていたということです。笑顔の仮面だったということですね。
あれじゃない選挙カーなんじゃないの？
それは仮面の笑顔であって、
あ、そう。
張り付いた笑顔ってことですよね。その有権者向けに、こう、常に笑ってたら、もう顔が嘘のような笑顔になってしまったっていう。
そ
う。
だから、ちょっと一見すると仮面かなって思うよね。笑顔で手を振ってるって言ったらもう、選挙カーしかないと思うんだよね。
5月9日、大阪、午後9時49分頃、男がトングを持って通行中の女性に後ろから近づいてきて体を触ったということです。
トングは？
トングで触ったかどうかわかんないですけどね。
なんでトングを持ってるんだろうね。
なんでっていうのか、それどこのパン屋から持ってきたんだっていう。返してこいって話ですよね。
パン屋で目を奪われたんじゃないか。
ああ、パン屋からずっとついてきてるってことですね。
うん、もう、トングを忘れ、返すのも忘れて。
そうだそう。
我を忘れてですよ。
トレイは置いてきたっていう、ね。5月9日、大阪、午後4時頃。帰宅途中の小学生らに対し、自分で描いた鬼滅の刃のキャラクターを見せて、キャラクターの名前を教えて、今度はシールをあげるね、などと声をかける事案があった、ということです。
自分でってオリジナルキャラと。
あ、鬼滅の刃のキャラクターを見せてってことですから、まあ、中身はちゃんといるやつでしょうね。
いやー、なんか、実はもう一人柱がいてね、みたいな。なんだこれは、みたいな。
あ、これ作品の中に出てきたどの柱とも違うぞって。
そうそうそう。
うん。
それだったらちょっとね、大黒柱って言ってね。大黒っぽいな、これ、みたいな。
ただのお父さんですよね、それね。うん、一家の大黒柱であって、鬼は変わってないですよね。続いて声かけ。4月20日、宮城県、午後6時30分頃。公園で中学生らに対し、男が、僕、魔法が使えるんだ、などと声をかける事案が発生したということです。
おー。
おー。
やってみてもらおうじゃないか。
そうですよ。使ってみてもらおうじゃないかと。エクスペリアームズってやってくれっていう話ですよね。
どんなのがいいかな。
何がいいですかね。夢のあるやつがいいな。
そうか。
自販機から10円が見つかるみたいな魔法じゃない方がいいです。
お前仕込んでただろうっていう。
ああ。
まああれですよね。なんか一瞬で立ち去ってくれみたいな感じだよね。
ああ、そうだね。
瞬間でね。
お前が消える魔法を頼むっていう。
プッて。でもそういうやつって絶対さ、ああ、今ニューヨーク行って帰ってきたって言うんだよ、ね。
ああ。一瞬消えてるじゃんって話ですよね。うん。ニューヨーク土産でもくれよって話ですよ。
確かに。
うん。
用意してただろ、それは。って。
そう、マジックですもんね、そこまで行くとね。
基本マジック。
見えないところに隠しておいただけですよね。多分。
胸ポケットはロンドンだろうね、とかね。いろんなところ。お前、主要な都市カバーしてるだろう。
4月23日、長野県、午後。中年男性が遊んでいた児童に、おじさんをこちょこちょしてと声をかけてきたということです。
お
ー。縛りつけてね。うん、動けないようにしてからこちょこちょしてやりたいですよね。
そうですね、う
ん。十字に貼り付けてね。
そうだね。
ロンギヌスのケボウキでね。うん。四六時中こちょこちょしてやりたいですよね。
なんかそれだってもう喜びそうだからダイソンとかでいいんじゃないの ダイソンのあの、なんか、回ってるブラシでやってやればいいんじゃない？
ああ。吸引力が落ちないやつでね。
もしくはケルヒャーで。高圧で。
4月26日、北海道。午後8時15分頃。路上を歩いていた女性が不審者に、援交しませんか？ 50 万円で。などと声をかけられる事案があったということです。
おお。
おお。今すぐくれって話ですよね。
ストレートだね。
ストレートです。じゃあ振り込んでくれっていうね。
そうだね。ネットバンキングでっていう、ね。
そうですよ。返さないよっていう。
そう。
なぜならすぐにカジノに使っちゃうからっていう。さっきの小切手おじさんといい、やっぱその額面いきなりでかく見せると、
うん、
ちょっと傾くんじゃないかっていう気持ちがあるんですよね。
なるほど、
うん。で、払う前に逃げるんですよ、きっと。
そうか。
確実にこういうことやって言うやつは前科がある。
そうだね。
そこはちょっと、あの、裏を取った方がいいですよ。
確かにね。
余罪を追求するっていう。
余罪だよ、ほんと。絶対あるからね。
50万円持ってブラブラしてるやつをすぐに捕まえた方がいい。
確かに。
4月26日、大阪、午後3時43分頃。通行中の高校生に対し、不審者が、踏んでくれませんかなどと声をかける事案が発生したということです。
ああ、よくいますね。
それはしょっちゅう出てきますよね。
踏んでくれとかね、こちょこちょしろとかね。
ね、要求が課題ですよね。
もうだからなんだろうね。
自分から踏まりに行くぐらいの着替えが欲しいですもんね。
ああ、それはいいね。
足元にスライディングですよね。
そうか。なんか、いましたよね。いきなり足を出す女が、
ね。ああ、いましたね。あれはね、多分転ばせたい方ですよね。
だそこに行けばいいんだよね。その足の下に行く。なん
か、そうね。
うん、
そうやっていずれ不審者の国ができるっていうね。
そうだね。足のスライディングに対してさらにヘッドスライディングするやつがいるっていう。
そうですよ。あの隠れ家を求める動物のようにね。
そうそうそう。
テリトリーを争う動物たちのように。
ここの変態は俺が仕切るみたいな。
俺の島だっていう、
ね。うん。
ボス不審者とか出てくるんでしょうね、きっと。
困るな、うん。
困る困る。あれじゃないですか。カテゴリーごとにトライブができるじゃないですか。
確かにね。
踏まれたい族とかさ、踏みたい族とかさ。喧嘩になると思うんですよね、きっとね。いずれ。で、弓矢で追っ払うっていう。
わかった。一つ島買ってやるからそこでやれって。
やれ。タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月27日、兵庫県、午後2時10分頃。徒歩で通行中の小学生らに対して、好き好き同士になりたい子おらんかなどと声をかけたもので、怖くなった小学生らは逃げたということです。ナコードですよね。
あ、だからそうそう、だから。
うん。
キューピット。
キューピット。
というわけで、おじさんが開発したこのアプリっていう。
お互いにメッセージのやり取りができるんだ。
そうそうそう。
LINE でいいじゃんっていう、ね。おじさんいなくても好き好き同士の人は多分好き好き同士ですからね。気づかない人たちをくっつけるってことですね。
そうそうそうそう。だからいろんな、確かになんかこのアプリだといろんなこと聞かれるんですよね。
ああ、なるほど。
質問に答えていくと、みたいな。
はいはいはい。
マッチング。
あ、実は私はこの人が好きだったんだ、みたいな。
そうそうそうそう。
うんうん、
っていうサービスです。第5は監修していませんっていう、ね。
ああ。
おじさん監修だから。
おじさんだけが監修。最近のこのマッチングアプリのせいで行き場を失ったナコードおじさんですよね。
うん、そうかもね。
うん、きっとね。
時代はオフラインなんだぞって言ってね。
そっちの確実性が高いんだぞっていうふうに言いたいんでしょ、きっとね。
そう。
うん。昔はお見合い結婚が普通だったんだぞと。
そう。
うん。
まあ、行き場ないだろうね、確かにね。
なくなっちゃいましたよね。だからマッチング会社に勤めるしかないよね。
そうだね。
うん。
お、いいじゃん。
勤めた方が確率上がるんだったら、その方がいいんですよね。
なんだろうね。なんか、どうにも理解できないアルゴリズムをおじさんが組んでるんだ。
そうです。
謎の。
野生の勘的なやつで。
野生の勘っていう。ランダムなアルゴリズムがあります。
いけそうな気がするっていう、ね。
そう。
うん。そして露出その他まとめて。5月2日、愛知県、午後7時45分頃。男が女性の前を全裸で走り去っていったということです。男は30代ぐらい、165センチぐらい、中肉で黒い短髪、メガネをつけて、片手に衣類を持っていたということです。
お
お。持って逃げてたって感じですかね。
そうだよね。
これなんかストーリーがありそうな感じです。
見せる感じではないもんね。
ね、走り去っていった。
うん、
だからなんか、脱がされて監禁されそうになったところをからがら逃げてきたみたいな。
うん、そうそうそう。
っていう可能性もありますよね。
少なくとも持ってるわけだからね。
持ってる。 か、もしくは絶好のスポットに急いでいるって。うん。雑多なところに気をかける暇はないってことですかね。
うん。そうね。
これから舞台に上がるんでしょうね、だから。
そうですね。
うん。5月6日、兵庫県、午後10時1分頃。男性が徒歩で通行中、上半身裸の透けたパンツを履いた男がランニングをし、付近を周回していたということです。
うん。
男は50歳から60歳ぐらい、上半身が裸で透けたパンツを履き、オレンジ色のキャップ帽を着用していたということです。
透けたパンツってなんてどういうことなんだろうね。
スケスケパンツにオレンジキャップ。見せびらかす用の水泳ですよね。
レースってことなのかな。
ああ、じゃあトライアスロン途中みたいな。
ああ、いやだからそのさ、
うん、
透けてることはなんていうの、軽量化の結果なのかなと思って。
極限まで薄くしたんですよ。
うんうん
うん。
意図はなくね。
うん、そうですね、うん。レースが速くなることだけを求めて。そして今水泳が終わったところなんでしょ
うね。そうそうそう。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱ抗がん日焼けがまた出てきましたよね。
そうですね。肛門に続いて。
なんか、肛門日焼けの時にさ、なんか我々が間違って言っててもおかしくないよね。
う
ん、
あ、そうだね。
いやいや、抗がんの方がいいでしょうとかって言って、そう。言ってなかったかな。
言ってはいない。あの時はその単純に健康法だったんです
よ。ああ。
こっちはどっちかというとマッチョの方ですから。
マッチョ。ね、
うん。
まあ、でも結局、それぐらいのノリだよね、これはね。
まあね。
ヨタ話ですよね。
ヨタ話ですよね。多分だ、その、肛門日焼け健康法をやってた人がたまたま、肛門も焼けたんでしょ。
まあ、結果的にね。
うん。そしたらなんか性欲が強くなった気がするみたいな。
ああ。
うん。
そうか、そうか。
多分それは、その、お医者さんが言うところの、その、熱いせいで中の精子が死んで、その死んだ精子の成分がホルモンとして検出されてるだけだろう、みたいな。
なるほど。
な話の気がするんですけどね。
なるほど。
うん。
でも、なんとなくさ、
はい。
要は、強くするには一回壊すみたいなのあるわけですから。だから、ハードなやっぱ仕打ちを与えないと、ダメだっていうさ。
トマトに水をあげないみたいなね。
そうそうそうそう。
うん、
だからやっぱり玉も、次は多分、なんか玉で、なんか重りをくっつけてあげるんだとかさ。鉄あれ。
鉄あれ。
抗がん鉄あれ健康法とかなるんじゃないかなと思うんだよね。
そうね。まあ、袋が伸びるだけだと思いますけどね。
だから今度はあれだね、うん、アイス。
ああ、そう、ね。
冷やして温めて、冷やして温めて。
温めて冷やして、その、いにしえから伝わる健康法ですよね。
やるんじゃないか。
うん。禁令法ね。
禁令法ね。
うん、まあ、正しくテストステロンを増やすには、やっぱタンパク質を取って筋トレしてよく寝るですよね。
それはつまらないと。
そういうことをしないのがアメリカ人ですよ。
手っ取り早くだよ、俺は。
手っ取り早く、すぐドーピングをしたがるっていうね。
わかった。ドクターペッパーにつけるだね、多分。
はい、ああ、そう、ね。
抗がんを。
謎の漢方でね。そういう力が実はあった的な話になってくるよね、きっとね。
いやー、こう、あり得るな。やりかねないよ、あの人たちは。
それが Q アノンの中で流行るっていう、
うん。
うん。次はその未来ですよね。
いやー、かなり絶望的な未来だな、ね。
だってトランプが飲んでたぞっていう。
そう、実は。
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。